何をするかと、うんうん悩んだ結果、初心に帰りながらの耳かきというところに落ち着きましたけれども、それでよろしいですか？では、お膝にどうぞ。もう遠慮もなく、コテンとお膝に乗せてくださるのは、嬉しい限りです。いつもの通り、お掃除していきますね。とは言っても、旦那様は普段から綺麗にされていますから、あまり強くお掃除はしませんけどね。最初は、おっかなびっくりだったのは、今でも覚えていますよ。この人が初めてのお相手か。でも、勝手をわかっているのだろうか、とか、思ってました。私自身もちぐはぐで、頭の中では、かなり混乱していたはずなんですが、不思議と、旦那様を前にすると、落ち着いてきちゃって、夜は少し余裕が出ていましたね。それからほどなくして、夏にまたお会いできるとは、あの時、全く考えもしていませんでした。一期一会、すべては歌方の出会いだと聞かされていましたからね。ですから、ああいった形で開封してしまうと、運命というか、ドキッとしちゃうものが心に芽生えるんです。種ができた時期でしたね。強引なこともなく、何気なく、ふらっと現れては消えていく。私たちの方から見ると、旦那様の方こそ、歌方のような存在でしたよ。まあ、それもだいぶ、時が経ってからの噂になりますけどね。それから、バス停での待ち合わせといえば、大雨が降った時のこと、覚えていますか？あれは、秋ぐらいだったかな。少し肌寒い季節だった気がします。二人だけで雨宿りをしながら、誰も来ないバス停で、じんわりと、旦那様をもてあそんだ記憶が。あの時にしては、大胆な行動でしたよね。ほんと、何考えてたんだか。思い返せば、思い返すほど、旦那様が狼になって、私をどうこうしていても、おかしくない状況でした。あの頃から旦那様は、我慢強いというか、意志が固いと言いますか。 線引きをしっかりして、すべてを私たちに任せてくれる。信用に値する人だなって。だからこそ、その年の冬、添い寝をしたんですよ。真冬の寒い時期、一緒の布団でポカポカと。試すような真似ではなく、純粋に安心と心の拠り所として旦那様に持たれていました。私が言うのもなんですが、ほんとよく耐えていましたよね。性的な魅力が私にありませんでしたか？それとも同じように心の拠り所にしてくれていましたか？癒しを求めてたくさん通っていただいていた時期でしたからね。新年の初詣もまさかご一緒できるなんて思ってもいませんでした。冬が終わる前にまた来られて、それから夏、秋と季節ごとに来てくださって嬉しかったです。ですから、次の年の花見で雨が降った時は残念でなりませんでした。たくさん考えていたのになーって。でも雨のおかげか、離れて旦那様とずっと一緒に過ごせたあの日は、今でも時折思い出したりします。結構ベタベタしてましたからね。甘えることを覚え始めたのもあの頃。おもてなしをする側なのにと頭では分かっていてもというやつでした。これ以上カキカキすると傷をつけちゃいますね。やっぱり綺麗ですよね、旦那様。ケアをしっかりしちゃって。汚したままでもいいのに。では、梵天。ふわふわで、削ったものを絡め取りますよ。思いが芽生えて、どんどん成長していって、旦那様のことを普段も思うようになって、だからこそそれからが大変だったんですよ。本当に仕上げにお耳の周りを拭きますね。 のお耳は終わりました。次は反対のお耳、顔をくるっと回してください。お腹の方を向いて、お腹に顔を向けられる行為は今でもちょっと恥ずかしいです。目をつぶられてもなんだか見られている気がして。数度目の秋にはお酒をたっぷりたしなむようになっちゃって、勢いに任せてもいいのかなと、その場の雰囲気とふわふわした頭で旦那様にいたずらしてみたり、酔うと感覚が鈍くなるじゃないですか。それに理性で抑えていた部分がブワーッと出ちゃったりもして、それでも旦那様は嫌な顔一つせずに受け止めてくれましたよね。旦那様的にはこういうのもありだとか思っていましたか？一方的にいじられるのお好きですものね、旦那様は。まあ、私も私で存分に楽しんでいたと思います。晴れてお花見ができた時は本当に嬉しかったです。準備もたくさんして、気分も上滑っちゃって、いささかうるさかったかなと。お花見は特別でしたからね。最初に出会った春の日からずっと旦那様としたかった行為ですから、季節の行事、たくさんたくさんしてきましたね。それから1年、まるで願いを叶えたから十分だろうと言わんばかりにお会いできませんでした。他の方からは少しばかりお話を聞いて、と思っちゃったりもして、予定が合わなかったのは致し方ないです。一度、実はタイミングがぴったり合った時もありましたが、ですが心が不安定で断ったんです。なんででしょうね。多分怖かったんだと思います。今さら自分だけこんな気持ちになっちゃって、膨らんだ気に針を刺されるようなことになるんじゃないかって、さまざまと悩んだ挙句に、またお会いできることができました。その時には、我慢も何もないというか、お互いに目の奥に宿る情愛を抑えるのに 大変でしたね。言葉を交わすたびに思いは深くなり、別れのバスを見送るときには声にはせずとも、どうしようもなく切なくなって、それが本当の気持ちだと気づくのに時間はかかりませんでした。抱いていい気持ちなのか、遊びの一つとして旦那様とお宿の関係のままでいいのではとか、ぐわーんぐわーんと頭痛のように悩んでは吐いて、悩んでは悔やんでを繰り返して、冬にお会いできた時にはもう腐るのはやめようと思いました。叶わない恋なんだろうけど、挑まないという選択肢はありえないなって。口には出さないにしても、旦那様にはきっと帰るべき場所があり、そういったお相手もいるのだろうなと。でもそれでもといけない考えです。ですが旦那様にはと言っていいのかなんなのやら、素直におっしゃってくれましたからね。はあ、頑張ろうって。それから秋に、ついこの間の秋にお会いできた時には記憶に新しいかと思いますが、なかなかどうして強気で大胆に行動してましたよね。言葉での関係を超えて肌での触れ合いを求めてしまう心に、嘘をつくことはできなくなっていたんです。恥ずかしいですよね、はしたなくて。できることなら、叶うことなら、あのまま旦那様と二人でずっと過ごせたらと思っていました。それが日常として続いていけば、なんて幸せなんだろうって。言葉が欲しかったんです。贅沢な考えですよね。垣根を越えて私と旦那様の関係が一つの形として、これからも続くような言葉が欲しかったんです。そして今もう十分ですよ。あやめは旦那様の言葉を聞いて決心がつきました。ここでもどこでも旦那様の思い描く関係のまま、あやめは旦那様と共に行きますよ。手を引いてくださるのならそちらに行きます。ここに越してくださるのなら一緒に暮らします。旦那様の思うようにしていいんです。 不釣り合いで、どうしようもなく妄想癖で、ちょっと前のめりな私でよければ、あなたと共にこれからを歩ませてくださいね、旦那様。夢中になっちゃいましたね。これ以上は傷つけてしまいますので、続いて梵天を。出会った回数も時間もよそから見ればずっと短く少ないんだと思います。でも思いの強さはその限りではないですよね、旦那様。よし、梵天は終わり。それでは仕上げに吹いていきますね。もう一回。終わりました。さて、どうします？このまま眠りについても、共に散策しても、何でもいいですよ。